今日は、垂れ幕についてです。で、今幕屋について学んでますけども、この幕屋ってですね、絵ではちょっとよく分かりにくいかもしれないですけど、結構大きいんですよね。この街道が、死聖所の広さと大体同じです。で、この死聖所の後ろに聖所というのがあるので、大体この幅でずっと向こうの道路ぐらいまで行くくらいの大きさだと思ってください。そして、死聖所と聖所って一つの部屋なんですよね。で、一つの部屋をその垂れ幕というので、間にその仕切りを作ることによって、一つの部屋を二つに分けますですね。で、一つの部屋をその垂れ幕というものをここに下げることによって二つに分けるんですけれども、その奥、一番奥が死聖所といいます。で、死聖所にはですね、これ分かりますかね、ちょっと見えるかな、ここ契約の箱という箱があります。で、契約の箱の上に御使いの像がありますけど、これもケルビムです。ケルビムという御使いです。で、この契約の箱に蓋がされます。それがなだめの蓋という蓋です。で、この蓋の上、このケルビムの間、そこから神様が語られるというふうに言われてますですね。ですから、ここは神様の臨在を表す場所なんですね、死聖所は。で、次、この死聖所には1年に1回だけ、大祭司がこのなだめの日、第3版では食材の日って言ってますけども、その時だけ1年に1回だけ入ってこの血を注ぐということが許されてます。で、あとは他の日には入ってはいけないし、大祭司以外は入ってはいけないんですね。で、その奥にはこういうものがあるということです。それで次、いいですか。ここに白い御使いの絵がありますけど、これがケルビムですね。で、手前、こちらが聖所という部屋です。で、そのこの垂れ幕の奥がさっきの契約の箱が置かれている死聖所です。ですから、一番最初のこの幕屋のですね、ここから祭司が入っていきますけれども、一番奥がその死聖所という契約の箱が置かれている場所で、そこは1年に1回大祭司しか入ることはできません。で、垂れ幕というのがそこにあるので、手前までしか入ることできないんですね。奥は絶対に入れないということになっております。で、今日はこの、さっきの質問、これですね、この垂れ幕について、今日は、見ていきたいと思います。で、垂れ幕の手前にはこのパンを置く机、そして食台ですね、そして祈りを捧げる香があるんですね。で、今日はこの垂れ幕について見ていきたいと思います。で、垂れ幕なんですけども、ですね、このくらいの大きさです。ですから、こう入ってくるとですね、この垂れ幕って相当な大きさだと思います。これを全部カバーするだけの幕ですから。ですから、結構大きな、まあ幕っていうか、まあカーテンみたいなね、そういう幕があるわけですね。で、そこに入るでしょ。そしたら、これだけの大きさの垂れ幕がここにあるわけです。で、そこにこの御使いのが降り出されているわけですね。ですから、真っ先に目につくのがこの御使いです。このガブリ、あ、ごめんなさい、ガブリじゃなくて、ケルビムという御使いです。皆さん、他に御使いの名前って知ってます？出てくるのは。あと、ね、イエス様の誕生の時に出てくるガブリエルがありますね。あとミカエルとかいますね。セラフィムとかいますね。御使いにも名前がそういうのが つけられている御使いもいます。でケルビムという御使いなんですけども、これは単数で言うときはケルブと言います。複数でケルビムっていうふうに言われてますね。でケルビムが最初出てくるとこですけども、創世記です。あ、じゃあ次ここですね。創世記の3章です。創世記の3章の24節、ね、この御言葉です。創世記の3章24節に一番最初にこのケルビムという御使いが出てきます。こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれたとあります。ケルビムという御使いをですね見たときに、ユダヤ人の人たちっていうのは何を思い出すかって、やっぱこの箇所を思い出すわけですね。でこの箇所っていうのはエデンの園でアダムとエバが罪を犯して追放された時に出てくる御使いです。そして神様はエデンの園に、彼らが食べた善悪を知る木というものと、もう一つ命の木というのを作りました。で罪を犯した彼らがですね、その23節見ますと、22節ですね、22節に神である主はこう言われた、見よ人は我々のうちの一人のようになり善悪を知るようになった、今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ永遠に生きることがないようにしようと言って、この木を食べないように守るためにケルビムという御使いを置いて、彼らがエデンの園に戻ってこないように守っていた御使いです。つまりこの御使いっていうのは、このアダムとエバがまたエデンの園に入っていこうとすると、来るな、来てはいけない、あなた方はこの中にもう入ってはいけないという御使いなんですね。それがケルビムです。罪を犯したアダムとエバがもうエデンの園に入るな、来るなと言って守っているのがこのケルビムなんです。そうするとそのケルビムがですね、この幕屋に入った時にすぐこの目の前に出るわけですよ。その幕屋にこのケルビムが降り出されているわけです。そうすると幕屋に入った祭司はですね、そのケルビムを見るともうここから入ってはいけない、もうここから入るなというメッセージを受け取るわけです。だからその垂れ幕を見ることによって、この奥の至聖所、契約の箱が置かれているそこにはもう私たち普通の人間は入れない、罪を犯した人間は入れないんですね。入るな、もうここからここに来てはいけない、お前たちはここから先に行ってはいけないんだというメッセージがこのケルビムにあるわけです。それが垂れ幕の役目なんですね。だから垂れ幕というのはそのケルビムを降り出して、この先にあなた方は行ってはいけないということを言ってるわけです。で、それは人が罪を犯したからです。だから神様はそういう意味でいくと、罪を犯した人間は神様のもとには来れない、来てはいけないということも意味していくわけです。ですから罪を犯した人間を神様は怒られている、怒られているということを示しているわけですね。じゃあその人間が犯した罪っていうのはどういうものなのかということを見たいと思います。で3章ですね、創世記の3章、創世記の3章にアダムとエバが犯す罪があります。皆さんどう思いますかね。アダムがここで罪を犯さなければ私たちは罪人ではなかった、アダムが罪を犯したから私たちも罪人なんだ、アダムさえあそこで罪を犯さなければ私たちは今罪人でなかったんだと思われますか。じゃあ誰だったらよかったんでしょう。 誰だったらよかったです、ケンちゃん、こっちゃん僕だったら絶対に罪を犯さない、あの善悪を知る木の実は、私がそこにいたら絶対私は食べなかったのにって思いますか。アダムは全人類の代表です。もしも私たちがそこにいたら、私たちも多分食べてたと思います。誰だったら食べないということはないんですね。私たちの代表としてアダムがいたわけです。だからアダムが食べるとき、実は私もそこにいたんだという思いなんだと思います。で、神様は絶対に食べるなと言われました。で、この善悪を知る木の実から絶対に食べてはいけない、食べたら死ぬと言われました。その代わり神様は周りにですね、たくさんの木を、木の実を食べていいよ、ただこれだけはダメって言われたんですね。木の実を食べていいって言われたのは人間だけなんです。他の動物は草なんですね。でも人間だけ木の実が与えられています。一章の三十節に、また生きる命のある地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与えるって言ってるんですよ。すべての動物にはですね。でも29節に、神は仰せられた、見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草で、種の入った実のあるすべての木を今あなた方に与える。そういうふうにして、こういうすべてのものが与えられてきます。そしてエデンの園で人は働く前からすべての木の実を取って食べてよかったわけですね。でもこれだけは取って食べてはならないと言われました。で、2章の17節には、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと言われたんですね。でもその時にですね、三章に蛇がやってきます。で、蛇は他のどれよりも賢かったってありますね、2017年版は。蛇はどれよりも賢かった。で、蛇は、今三章一節ですね。蛇は女に言った。その木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った、私たちは園の木の実を食べてもよいのです、しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのです。ここの誘惑ですね、蛇は人がですね、食べたら幸せになるよっていう、もっと良くなるよという誘惑をしてきます。で、罪というのは神にかたどられた、人から出たのではない、これは外からの誘惑によってもたらされたというんですね。で、蛇はですね、一言も命令してないんですね、食べるとか。ただ本当にそういうふうに誘惑をしてきます。そしてこの誘惑に対して人はその誘惑の言葉ですね、五節の目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。目が開かれて神のようになるという、この言葉に誘惑をされてきます。蛇の背後にはもちろんサタンがいたわけですけれども、 新約聖書のユダ書の、ユダ書というのがあるんですけども、そこの6節にですね、こういう言葉があります。自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちという言葉が出てきます。これは堕落した御使いということを意味します。ここにですね、自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いっていう言葉が出るんですね。自分の領分を守らずっていうことは、限度を超えて、限度を忘れて高ぶったっていうことを意味します。サタンというのはもともと御使いでした。で、御使いが高ぶって神のようになろうとして、結局はサタンになってしまうわけですね。で、その性質を人にもこう誘惑していくわけです。だから人々が罪に陥るために、蛇が使った、サタンが使った誘惑は、高ぶらせて神に敵対するものとしようとしたということです。で、私たちもそういうふうにですね、高ぶってしまうことがある。だから私たちにとって神様が最も嫌われる罪は何かなと思うと、やはり高ぶり、自分を神様のようにこう高ぶっていく。だから人が全てをこう、今の人を見た時に神様はですね、命さえも作っていこうとする、その人間の高ぶりっていうものをすごく戒められているんだと思います。で、例えばですね、コリント人への一章をちょっと開けていただきますと、コリント人への手紙第1の一章、人の高ぶりっていうのは何を生み出すか、ね、サタンに誘惑されて神のようになるっていう、その高ぶりっていうのは、結局高ぶりは何を生み出すかというと、コリント人への手紙第1の1章の10節から読みますと、さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心、同じ考えで一致してください。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。という分裂が起きます。で、その原因は何かというと、やっぱり高ぶりなんですね。この後、人の知恵と神様の知恵ということがずっと一緒に書かれてきます。特にコリントというとギリシャにありますので、ギリシャ哲学ですよね。人の考えによる高ぶりっていうのは、やはりここのように分裂を生み出していきます。で、高ぶりがなんで分裂を生み出していくかというと、私の考えはこうだ、私の考えはこうだ、いや、あの人たちは間違っているという、お互いのこの高ぶりっていうのは、実は分裂を作っていく。そしてそこからですね、教会っていうものが本当にこう分かれていってしまっていく、大きな悲劇を生み出すわけですね。で、じゃあ教会が一致するためには何をしなければいけないかというと、やはりへりくだりなんですよ。で、聖書には知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てるっていう言葉があります、ね、知識を持っていて、でもそれは人を高ぶらせていく。で、ここの場合も、私たちの知識ではこうだ、ああだ、イエス様はこうだ、聖書ではこうだ、いろんなことをこうお互いに言っていたんだと思います。その知識を、私はこれだけの知識があるという中で、そういう問題っていうのは、同じ考えの人たちっていうのがこう集まっていくんだろうなと思います。そこに分裂が生じました。そしてもう一つは、8章を見ますと、第一コリントの8章を見ますと、 8章1節ですね。これは今読みました御言葉がありますけれども、8章1節に、次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちは皆知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てますとあります。ここでですね、一つの問題があったんですね。偶像に捧げた肉を食べてよいか悪いかということです。で、知識のある人は偶像はないって言ったの。偶像はないっていうことをちゃんと知ってるわけです。偶像はないんですね。聖書には偶像なるものはないんだ。だからそれに捧げた肉を食べようが食べまいが関係ないんだ。偶像そのものがないんだから、それに捧げた肉は食べてもいいんだっていうことです。で、私たちも仏壇に捧げたものを食べていいかどうかとかね、やはりクリスチャンとしてちょっとこう考えてしまう時がありますよね。でもここで言うならば、そういう仏壇そういうもの自体がないんでね、ご先祖様がといっても、ご先祖様は今実際にそのご先祖が私たちにたたるとかそういうことは一切ないわけですよね。だからそういうものないんだから、別に食べても食べなくても何の問題もないわけですよね。で、知識のある人はそれが分かっているから大丈夫なんです。でも信仰に入りたてでそういう知識がない人は、それを食べる人を見てつまずくかもしれない。あの人は偶像に捧げたものを食べていると言ってつまずくかもしれない。だったならば、私はパウロはね、私は人をつまずかせないためにそのものは食べませんと言っていくんですね。これがやっぱり私はちゃんとそれだけの知識があるから食べても大丈夫なんだということではない。その本当にこの弱い人を助けようとするパウロの心なんだと思います。で、やはりそれがですね、知識は人を高ぶらせるけども愛は人を育てるということなんだと思います。で、私たちも教会というものを見たときに、教会というのはやはり弱い人に合わせていかないといけないものなんだろうなというふうに思います。で、やはり知識のある人、信仰の強い人は大丈夫だよとかね、これは大丈夫だよっていうふうになっていきますけれども、でもやはり教会というのは弱い人に合わせて、弱い人を助けるところでなければならないんだと思います。例えばですね、今こういうマイクを使ってますけども、なんでマイクを使うかですよね。やはり教会には若くて健康でも耳も聞こえる、目もよく見える、頭のいいといろんな人がいるわけです。で、そういう人に合わせてしまうと、耳が遠い人はなかなか聞こえなくなっていきますよね。だからそういう人のために私たちはマイクを使って、そしてまた今ラジオを使ってますけども、そういう弱い人が、弱い、本当にこういろいろと問題の、体に問題の持っている人たちも礼拝を一緒にできるという、そういうものをやはり備えていくっていうことが大切なんだと思います。体が、耳が聞こえないから私何も聞こえないからもう礼拝出ませんというんじゃなくて、本当にこう弱い人に私たちは合わせていかないといけないんだろうなと思います。だからちょっとマイクももうちょっと高性能で誰でも聞こえるという、そして、今こういうふうにスクリーン使ってますけども、まだ聖書をね、本当にこう信仰張り立てで聖書こうですよってなかなか開けない人のためにも、今ここにこうスクリーンに映し出してこの箇所ですよと言って、そういう人たちがこう見える。そしてまた今2階の上で子どもたちをあやしながらこういう聞いて見ている方もいらっしゃいますけども、そういう人たちが本当によく聞こえ、よく見えて、共に礼拝ができるということを作り上げていかないといけないんだと思います。強い人がですね、もうそんなもんいらないよ、私ちゃんと見えてるから、私はちゃんと聞こえてるからというと、まさに知識は人を高ぶらせるのと全く同じなんですね。だから私たちは教会の弱い立場の人、体もそうです、信仰も弱い人をが、私たちはそんな知識もないの、そんな信仰しかないのかというふうにこう人を責めるのではなくて、やはりこの信仰が弱いからこそ、この人たちがどうすれば信仰がこう高くなっていくだろうか、そういう人たちが成長していくだろうかということ、そういう人たちもこう受け入れていくということがすごく大切なんだろうなと思います。だから私たちはそういうことがなくて、私はこれだけのものだから、私はこれだけのことができるからっていうことになっていくと、 とにかく人を批判したらそれは間違いだろうなというふうに思います。今のね、新型コロナウイルスもいろいろありますけれども、本当に大丈夫だという人もいれば、いや、というふうな人もいます。だから特にやはりお年寄りがね、そういうふうにこう危ないんだったら、お年寄りの人たちが出ても大丈夫なような環境を作ってあげるとか、そういうふうにするために私たちはどうしたらいいだろうかなっていう、信仰さえあれば何でも大丈夫よ、大丈夫だよっていうふうなことはちょっとやっぱ違うかなというふうに思います。やはりそこに教会、みんなが集まる場所っていった時に誰に照準を合わせるか、やはり弱い人、そういう人にやっぱり合わせていかないと。そのために私たちは何をすればいいかなっていうことを考えていくべきなんだろうなと思います。そうじゃないと、まさにこのコリントの教会のように、偶像なんてないんだから、食べようが食べまいが、あの人が勝手に信仰弱いだけだから食べないだけだよっていうような、そういう人を批判するようになってきます。そうであってはならないと思うんですよね。で、それを、そういう心をケルビンは来るな、そういう心の人に対して神様のもとに来る資格はないと言っているのがケルビンなのかなと思います。そうすると私たちは誰も行けないんですよね。いや、私はへりくだってるから大丈夫ですという人はできないんですよ。私たちはそう言いながらも、実は私自身が非常に高ぶっているのかもしれないなと私自身はすごく思います。だから誰、みんなが私はへりくだっていますなんて人は誰もいないということなんだと思います。で、この幕屋ですけれども、そういうふうにして最初ケルビムが織り出されることによって来てはいけないっていうことを表しています。で、もう一つですけれどもね、もう一つは幕屋が、ごめんなさい、垂れ幕があるので聖女までは入れるということです。もし垂れ幕がなかったら全部が死聖所になって、幕屋そのものに人が入れなくなってくるということなんですよ。だからそこに垂れ幕があるおかげで人は死聖所には入れなくても聖所までは入れるということなんです。まあそれ祭司ですけどね、祭司が入っていって香を炊くたり、パンを備えたり、あと光を灯したりですね、それはできるんです。だから垂れ幕がなかったら全部が死聖所になって幕屋そのものにも入れなくなっていくんです。だから神様はここからはダメだと言ってますけども、逆に言うならばここまでは大丈夫ってことなんですよ。それが垂れ幕なんですね。だから全くもうお前たちは罪深いから一切来るなっていうふうになってくると、罪人は誰ももう神様のもとに行けないし、神様を知ることもできないわけです。でも神様はここまでならいいと言ってくれてるんです。垂れ幕をすることによってここまではいいんですね。そうするとそこにあるのは一番前に香を炊く段があります。そして一方の方にはパンを置く机があります。でこっちには食台があります。光を灯す食台があるんですね。そうするとそのことによってですね、神様はこうというのは祈りを表します。こう炊くことによって私たちの祈りを聞いてくださる方だ。そしてまたパンがあるということは、イエス様言われました、私は命のパンですってありますけれども、私たちに食べ物をくださるのは神様なんだということも教えられます。そしてまた食材が置かれることによってですね、この前お見せしましたけれども、中が金色に光るわけですね。光を与えることによって、でこの光ることによってイエス様は私は命の光ですと言われた、その光、私たちの罪の暗闇を光らせてくださる光なんだということが教えられるわけです。聖所の中に入ることによって神様っていうのはこういう方だということが教えられるわけですね。だからそのこともあるわけです。だから罪人に対して神様はもう一切もうお前ら絶対にダメとは言ってないんですよ。絶対に罪ある者は確かに死聖所には入れないけれども、聖所まで入って私のことを学びなさいということもおっしゃっているわけです。だから垂れ幕のおかげであっちは行っちゃいけないんだけども、ここで神様って私たちにどういう恵みを、どういうふうな方かっていうこともやはり教えてくださっているっていう、そういう恵みがあるっていうことですね。そしてこの垂れ幕っていうのは ヘブル書の10章を見てみますと、ヘブル書の10章の20節にですね、20節に、ヘブル人への手紙の10章の20節に、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。垂れ幕がイエス様自身だと言ってるんですね。で、この垂れ幕を通し、垂れ幕が通を通って至聖所に行けるわけです。ということは垂れ幕がイエス様なんだと。で、イエス様を通して私たちは神様に行けるんだということを表しています。ですね。そして、イエス様の十字架ですよね。イエス様の十字架を通して私たちは神様のもとへ行けるわけですけれども、マタイの27章の50節、マタイの27章の51節、ここですね、はい、この言葉ですね。イエス様が十字架にかかって死なれた時です。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたというのがあります、ね、この言葉です。イエス様が十字架にかけられた時に、かかって死なれた時に、神殿のその垂れ幕ですね、それが上から下まで真っ二つにこう裂けていくわけです。裂けるってどういうことかというと、もう至聖所に誰でも入っていくことができるということなんです。神様のもとに誰でももう入っていくことができるということなんです。イエス様が十字架で死なれたように、その垂れ幕がね、イエス様だと言ってましたけど、イエス様が十字架で死なれたことにより、その垂れ幕自身が裂けて、人がもう至聖所にまで入ることができるようになったということなんです。今ヘブル書の10章の、この 20節読みましたけども、その前のヘブル書10章の19節、ヘブル書10章の19節、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。この聖所というのは至聖所のことですね。聖所に入ることができます。もう神様が来るな、こっから先は来てはいけないんだと、ケルビンが降り出された、あの垂れ幕が真っ二つに裂けて、さあもうイエス様を信じる者はイエス様の十字架の血がこの神様と人との間を隔てていたこの垂れ幕を裂いてくださったわけです。そして神様と人との間のまた交わりができるようになったっていうことを表していきます。それが垂れ幕が裂かれたっていうことなんですね。だからイエス様自身が、この私たちが、神様がですね、来るな、お前たちは罪人なんだから来るなと言われた、その罪そのものの解決を与えてくださり、本当の許しを与えてくださったことによって、神様はさあ来ていいよ、私のもとに来ていいんだよというその道を開いてくださったということなんですね。ですから垂れ幕というものを通して、特にユダヤ人たちはですね、その罪、神様が罪に対して怒られている、罪を許してはいないということも教えられ、垂れ幕が裂けたことによって、イエス様の十字架によって私たちの罪は許され、許されたということはまた神様との交わりを復活できたということがここで示されているわけですね。ですからそういう意味合いが垂れ幕にありました。だから私たちはですね、このヘブル書の10章の19節にあります、大胆に聖所に入ることができます、もうイエス様の十字架によって大胆に神様のもとに行くことができるんです。もう大胆に主を、 神様。だからイエス様は私たちは祈る時にアバ父よと祈ることができます。もうお父様っていうふうに言うことが言えますっていうんですね。もうユダヤ人たちっていうのはもう本当にそれまで神ってものに対してすごく恐れの心を持っているんですね。でも本当にも心から神の子供としてお父様お願いがありますっていうふうにこう私たちは大胆に入っていくことができるんだっていうことです。だからといって罪そのものがなくなったわけではありませんですね。だからといって私たちの心に許されましたけども、また罪は許されたんですけれども罪がなくなったわけではありません。やはり神様はですね、垂れ幕は裂かれたけども罪に対してはやはり神様は怒られているということを私たちは覚えないといけないと思うんですね。ちょっと戻ってエペソの箱ですね、ここにですねエペソの4章の25節から確か30節だったと思いますけども、神の聖霊を悲しませてはいけないって言葉があります。ちょっとエペソの4章を開けていただきますか。先ほどの人が犯した罪の中で高ぶりっていうのがありました。でエペソの4章の25節からなんですけれども、エペソの4章の30節に神の聖霊を悲しませてはいけませんという言葉がありますですね。で、神様は私たちにご聖霊を与えられました。でその神殿の幕が2つには裂けることによって私たちは大胆に神様のもとに行くことができます。神様と交わることができます。その証拠として神様は私たちにご聖霊を私たちにくださいました。私たちの心は今聖霊が宿っている神の宮です。でもここにはその私たちの心に宿っている聖霊を悲しませてはいけないという言葉が出てきますですね。で25節から読んでいきますと、ですからあなた方は偽りを捨てそれぞれ隣人に対して真実を語りなさいとあります。偽りを言うとき聖霊は悲しまれます。でも隣人に対して真実を語るように神様は言っています。で26節ですね、怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えようにしなさい。怒りっていうのが出てきます。怒るときに私たちが怒ってるときに聖霊は悲しまれます。怒ってもいいんですよ。怒ってもいいけど日が暮れるまで怒り続けるっていうことですね。そしてその怒りは悪魔に機会を与える本当にいいチャンスになります。ですから怒ったときには日が暮れるまでにその怒りを収めるということが大切です。で28節に盗みをしている者はもう盗んではいけませんと言います。盗みをするとき私たちは聖霊を悲しませることになります。で盗みって何かあったときに聖書ではマラキ書を読むとやはり十一献金をしてないというのは神のものを盗んでいるとあります。主に対して特に本当に捧げるべきものは捧げなければいけません。そして盗んではいけないということに対して困っている人に分け与え自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいとあります。仕事の中でだからこう賄賂を取ったりとかですね、そういうような仕事はダメですよということを言っていきます。そして29節ですね、悪い言葉を一切口から出してはいけません。悪い言葉を私たちが口から出すとき聖霊は悲しまれます。それよりも必要なときに人の成長に役立つ言葉を語り聞く人に恵みを与えなさいとあります。で31節に無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさい。このように無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りをするとき聖霊は悲しまれます。反対に32節に互いに親切にし優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。許しですよね。許さないで人を罵るということが大きな聖霊を悲しませるということです。つまり聖霊を悲しませるということは他の箇所では聖霊を消してはなりませんという言葉が出てくるんですね。もう聖霊の声がもう聞こえなくなってくるということです。罪を犯し続けるとサムエル記の中でですね、罪をずっと犯すのでもう神様の言葉が一切語られなくなったというところがあります。 垂れ幕の中、垂れ幕のですね、そこにケルビウムが降り出されて、罪ある者はもう来てはいけないというのは、私たちで言うならば、私たちはもうイエス様の十字架によってもう大胆に神様のもとに行くことができる、もう私たちにはもう垂れ幕はないんですけれども、垂れ幕のないものとして、今度私たちは聖霊が宿っています。でも聖霊が宿っているからいいんだじゃなくて、悲しませないような、つまり神様は罪に対してやはり怒られているわけですね。だから私たちは罪をもう犯すことのないようにしていかなければいけないんだと思います。まあ無理な話なんですけども、でも罪を犯したならば悔い改めていかないといけないし、ここに一つの指標があるわけですね。聖霊を悲しませないような生き方を私たちは目指していかないといけないんだと思います。それがやはりコリントの中にある高ぶりっていうのは、分裂を起こし人を見下してしまうということが出てきますですね。そうじゃなくて、私たちはこのように聖霊を悲しませないような歩み、私たちには今垂れ幕はないですけども、聖霊が宿っておられます。でその聖霊は私たちにどのように信仰生活を歩みなさいとかをですね、やはり語られているんだと思います。そのように歩むということがすごく大切なんだと思います。では一言お祈りして終わります。